心のギアはニュートラル、日常にクラッチをギアイズニュートラル。いつもチャンネルを合わせていただきありがとうございます。パーソナリティの門馬さなみです。この番組は心のギアはニュートラル、日常にクラッチををテーマに掲げ、皆さんとシェアしたい情報を元気にお届けしていく番組です。前回に引き続きコンドーム試食会の模様をお届けします。そして今回もこの方と一緒に番組進めてまいります。局長の小塚さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。前回の配信ではコンドーム試食会というイベントのこと、そしてその中から避妊方法とコミュニケーションをついで、中心に語ってきたわけですけども、はい、小塚さんも知らないイベントということでしたっけ、前回トークしてみていかがでしたか。
そうですね、やっぱりその、はい、今までちょっとクローズにしてたような話題だったから、逆にこう表に出したってことはちょっとなんかいい、こうきっかけになったかもしれない。
何のきっかけですか。
なんか今後話していこうって思った、
なるほど、なんかこのマイクオフでさっき話してましたけど、なんか飲み会に行くとそういう話はなるけど、まああの小塚さんの、プライベートの話になっちゃうので、どこまで話していいのか分からないですけど、相手をすごい気遣ってるなっていうのをね、さっきすごい話を聞いてて感じたんですよ。
あ、そうですね、
さっき話す 今さっきもっと明るく話していこうと思ったのに、やっぱ自分のこととなるとちょっと恥ずかしいですよね。
そうね、なかなかどういうテンションで話していいかってみんなそれぞれだと思うから、
確かにな
かなかね、しかもそれをタブーって思ってる人がまだまだいるじゃない、
確かに。
だからそこら辺をどうこう最初の一歩、切り出したらいいのかなっていうのはいつも思う、
そうですね、やっぱ相手のこととかも考えるとね、そこら辺の温度感とかはすごい意識しますよね。
そうだね、
いやそういう点ではやっぱりまだまだこう、ね、どういう風に舵取りしていけばいいのかなっていうのは私自身も、なんか分かってはいないんですけど、でも本当前回の話に上がったようにコミュニケーションを取って相手、それからまあこういう場だったらまああの喋ってる仲間同士との温度感っていうのを大切にしながら、でも一番大切なのはあのなんか相手のことを尊重するってことなのかなっていうのを、感じましたね。このコンドーム試食会一体何と思った方はですね、前回の放送も聞いてくださると嬉しいです。そして今日はですね、その中からトピックス2つご紹介していきます。まず1つ目は、子どもに対する性教育ってどうしていくってこと、そして2つ目は、令和時代の性生活について、リスナー代表ラジキャス局長小塚さんを交えて語っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず一つ目のトピックス、子どもに対する性教育についてお話をしていきましょう。このイベントでは子どもの性教育についてもスポットライトが当てられていました。皆さん、子どもへの性教育どう行っていますか？もしくは家庭で何か教わったりしました？小塚さんはご家庭、今のご家庭で何かこう、性に対してセンシティブになってしまったりとかいうことあります？
難しい、
難しいです
ね。難しい、とにかくもう今一番上の子が中学校1年になったばっかりなんだけど、今んとこまだ僕からは、そういう話題は出していないです、
上から来るとどうなんですかね、なんか威圧感じゃないですけど、ちょっとした親っていうのもあって強制力もちょっと感じちゃうかもしれないですし ね、なんか教育じゃないですけど、なんかやっぱでも気を使ったりとかは、やっぱ特に長女さんだったらこうありますよね。
そうですね、やっぱりもう女の人になってきてるから、そこら辺はそのお風呂を開けっぴろげで入ってたりすると閉めたりするし、なんかもうあなたと私は性別が違うんですよっていうような空気はもうしっかり作ってるかな。
なるほど、 そうなんだ、お風呂開けっぴろげで入って、ってことはこうまだなんか本人的にはあまり意識はしてないのかもしれないですよね。
そうね、
あなたと私は同じみたいな難しい。まあね、こう言ってしまえばこう私たちの世代もですね、まあ、家庭で正しく教わってきてないわけだし、学校でも教わって、前回の放送でもありましたけど教わってきてないわけですから、はい、やっぱりこう教え方が分かんないっていうのは仕方ないのかなって、はい、思うんですよ、うん、でもなんかもう時代も、もう何も言いますけども令和に変わったので、はい、もうここからは我々の世代から変わっていこうと、うん、そういうことをですねこの主催者の愛さんもおっしゃっていました。そしてですね、こう我々が正しい知識を身につけることだったり、まあ、家庭内での小塚さんとかのありますコミュニケーション、まあ、なんていうかですねこう夫婦間のコミュニケーションとか、うん、まあ、あのなんだろう、その家族のことを思いやるとか、うん、パートナーのことを思いやるとか、うん、あとは素直なね、あの恋愛情表現、うん、そういうのが、子供への性教育には一番いいんじゃないでしょうかということを、うん、ゲストの、森林さんですね、 AV 大の森林さんもおっしゃってました、はい、まあ、なんかそのもう本当前回の放送から被っちゃいますけど、うん、性に対してこう真っ向から向き合うコミュニケーションっていうのが大切かなと思います、はい、いかがですかね。
うん、そうですね、なかなか難しいとこではあるけど、
うん
うん、もう一つちょっと扉を開けてもいいのかもしれない時代なのかな。
確かに、うん、でなんかそのやっぱお父さんお母さんの関係性っていうのが、うん、なんだろう、まあ、一番身近な男女のコミュニケーションになるので、うん、はい、そこがどうだったかっていうのは、うん、まあ、家庭ごとに全然違うんですけど、うん、やっぱそれがすごい大きいらしくて、例えばちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、あの暴力的なすぐ手出しちゃう子とかっていうのは、うん、家でもやっぱ手が出てるみたいなんですよ、
うん、
どっちか分かんないですけど、うん、でやっぱ優しい子っていうのは家の中でももう朗らかな家庭環境が築けてるってことなので、まあ、こういう性に対する意識っていうのも、まあ、両親の姿を見てみんながあこれは正しいことなんだとか、これはあの大切にしなきゃいけないことなんだとか、まあ、ここは恥ずかしいことなんだとか、そういうことを多分なんだろう感覚的に学んでいくのかなって、
なるほどね、
思いますね。なんでちょっとご家庭で今からできる、
うん、そうね、なんかね
ご利用時間すごいけど
責任重大なんだなって今改めて思いましたね。
いやまあでもそこまでじゃないかもなんだろう、なんか本当素直な気持ちで向き合えばって思っても、うん、でもねなんか気恥ずかしさとかありますしね、うん、子供の前出しとかね、うん、あるんですけど、まあ、そこら辺もなんか、うんね、変わっていくと家庭の色も変わっていくのかなっていうのをこのイベントをちょっと通して感じました。
なるほど、
はい、そしてですね、
はい、
イベントでまだまだ面白いことが一つあったんですけど、うん、例えば子供ちょっとあのエッチな話になるんですけど、はい、例えば子供の頃にエロ本ってどうやって入手したっていう話題が上がったんですけど、はい、まあ、皆さんもこう経験あると思いますけどね、うん、土手とか空き地とかに捨ててある本を拾うとかね、うんうん、まあ、こっそり見てドキドキするとかね、うんうん、まあ、どうだったのかなみたいな。
そうだよね
まあ別にあの捨てるじゃなくてもいいんですけど、
うん、全然全然、うんうん、僕はね、うん、あの兄弟多くて4人いたん で、
多いです、ね、
あの所有するのは非常に難しいんですよ
回し読み
部屋も共同だから、
はいはいはい、
うん、でやっぱりその外でまあ、学校とかそういうところで、まあ、うん、回しよう、ね、
ね、なんかだから結局、うん、あのまあ、学校っていうその家庭から離れ、うん、親の目とか、そう、先生の目から離れた、大人の目からですね、うん、離れたところで子供っていうのはもう見つけちゃうんですよ、
う
ん、隠しても無駄だと、うん、そしてあの、まあ、今ではねさらに本だけじゃなくてネットで調べられるじゃないですか、うん、調べようと思えば、うん、だったらもうこう我々大人がですね隠すとかじゃなくて、まあ正々堂々とこう自分の性と向き合ったり、パートナーと向き合ったり、そして子供と向き合っていくことがこの先大切なのかなと私は思いました。はい、であと海外の性教育なんか知ってます？
まあなんか北欧の方だとすごくオープンに教育するみたいなことは聞いたことがあるけど、
すごい小塚さん博識ですね、うん、私知らなかったんですけど、うん、あの海外の性教育についてもこのイベントで話題が上がってて、はい、一つご紹介しますね、うん、そう、あの北欧オランダだったかな、うん、オランダの小学校の図書館にはですね、なんとこう性教育に関する教科書から、うん、まあ、あのエロ本 から何からそういうものがね一角に置いてある棚があるそうなんですよ、うん、
図書館とか、ね、
図書館に小学校の、ほなでそこだったらこういう本を読んでいいよみたいな区画があるらしくて、ね、うん、もう本当あの性病についての教科書もあったりとかいろいろするみたいなんですけど、うん、まあ、そういうところでちゃんとこう子供にオープンに開放してるっていうところが外国にはあってですね、逆にそうすることで小さい頃からいろいろ知識とかがこう吸収できて、まあ、大切に相手のことを大切にしなきゃいけないんだなとか、自分の体は大切に守らなきゃいけないんだなとか、ちゃんとコミュニケーション取らなきゃなとか、そういうことを自然と学んでいけるのかなと思いました。はい、はい、そんな感じでトピックス2つ目に参りますね。
はい、
令和時代の性生活ということですけど、はい、まあ、もうこれはあの前回の配信でも、そしてさっきの子どもの性教育のトピックスでもちょこちょこ話を出してしまいましたけど、はい、まあ、結局私たちが生まれる起源、生まれる理由ってこういう話、うん、こういうところから始まっていくので、うん、まあ、あの本当当たり性と向き合うことっていうのは当たり前なことだと思うんですよね、うん、でも何でしょうね、こうなんかだからってやっぱ開き直って、うん、じゃあ今から全部開かすっていうのも、うん、まあ、厳しいじゃないですか、ね、まあ、じゃあ今から家庭でどうのって言われてもやっぱり、うん、若干小塚さん引いてるし、じゃあ私ができるかって言ったらできないし、うん、まあそういう恥じらいとかもやっぱ大切なのかなと思うんですけど、うん、まあ、だけど、まあ、さっき小塚さん言ってたようにちょっと扉を一つ開けるきっかけとしてね、
うん、
こう性に対して見向きしないっていうのをやめるとか、うん、まあなんかそのもうなんかただのエロ本エッチ話だろうっていう感じで、うん、それで終わらせないっていうのが、うん、まあなんか大切なのかなと。
そうだよね、
うん、逆にこう性に対してね明るく捉えて大切にしている人をちゃんと尊重、偏見しないで尊重していくのは大切なのかなっていうのを思いました。こういう風にね、令和時代性を捉えることを当たり前にしちゃう時代になっていけばいいのかなと私も思うのですけど、
はい、
まあ、どんな風に自分の性、そしてパートナーとの性、家族との性と向き合っていこうと思いますかね、皆さんね。こういう話をなかなかする機会ないし、こういう話をね、こんなラジオで聞くこともなかなかないと思うんですけど、うん、まあ、こういうことを聞くきっかけが今多分皆さん多分聞いてくれてると思うんですけど、どう考えるのかなってすごい気になりますね、
う
ん、
そうだね。でもまあコミュニケーションの一つですから、
うん
うん、そこは磨くべきポイントなんだろうね。そういう話題をうまく出せるような、
うんうんうん
うん、そういうまあ会話術っていうのかな、
うんうん、
人との接するうまさっていうのも、うん、
確かにね、
うん、
時にはこうエッチな感じに流れてもいいし、うんうん、時には真面目な話に流れてもいいし、うんうん、悩み相談をしてもいいだろうし、
うん
うん、ね、そういう風に、うん、まあ、家族で、まあ、どういう形でこう愛情表現をしていくのかっていうのも一つなのかなと、
うんうん、そうだね、もうちょっとうまくやれるといいんだろうなって思った、うん、
まあ、
うん、
性だけじゃないと思うんですけどね、うんうん、そこって結局ちょっと今回これにフォーカスしすぎちゃってるところはあると思うんですけど、うん、結局家の中でどういう風にこう円満にしていくかっていうところの、うん、あくまで一つのセンテンスとして、うん、まあ、見向きできない問題だよねっていうところかなとは思います、
うん、そうですね、
はい、生きてる限りは自分のそばにこの性がつきまとうわけですからね、うん、まあ、生き方といっても過言ではないのかなと思いました。
はい、
はい、まあ、こういうことをですね、このコンドームをきっかけにですね、人が生きていく上で大切なことをこのイベントでは私は学びまして、まあ、こういう性教育とかね、感染症予防に関するワークショップっていうのはまだまだあるみたいです。まあ、都内とかがやっぱ多くなっちゃうんですけど、でも全国だと最近だと YouTube などでもいろいろな番組があるので、まあ、ゲストで今回のイベントのゲストで、出演されていた AV 男優の森山彩さんも YouTuber だったりするので、
はい、
まあ、これ聞いてくださった皆さんで、あ、ちょっと自分知識少ないなとか、もうちょっとみんなどういう風に考えてるんだろうとか、うん、もし思った方はですね、インターネットで検索してみてもいいのかなと思いました、うん、そしてこのコンドーム試食会ですが、うん、次回の開催日もなんともう決まっているそうです。うん、はい、人気ですね。なので次回はですね、2019年の7月14日、うん、大阪で開催されるとのことなので、うん、もし近くにいて興味がある方は行ってみてください、はい、そして今回の主催者の愛さんはですね、ツイッターで コンドームソムリエ愛という名前で活動もされています。検索方法はですね、コンドームソムリエはカタカナ、愛は英語の大文字の A と小文字の I で愛で検索していただけると出てくるかと思いますので、ぜひぜひ検索してみてください。そんなところでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、小塚さん、これからレギュラー出演どうですか？
もちろん喜んで
言ったな、はい、まあ、私もいろいろ勉強をこの番組でさせてもらっているので、いろいろ試行錯誤をさせていただきたいなと思ってます。
はい、
小塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメッセージありましたら、番組ホームページ、もしくは私のツイッターアカウント、そのアンダーバーみそ、スペルはすべて小文字で SONO_MISO までお寄せください。最後までお聞きくださりありがとうございました。ギアイズニュートラル、番組パーソナリティのモンマそのみでした。次回もお楽しみに。